さて、今マルコの福音書を辻姉妹に読んでいただきました。感謝します。マルコの福音書の6章45節から56節までを読んでいただきました。今マルコの福音書を公開説教をしておりますけれども、マルコの福音書には、3つの特徴があると思います、ね。一つは4つの福音書の中で一番最初に書かれたんではないか、学者たちの長い間の研究によって多分間違いないと思われます。先にマルコの福音書が書かれて、マタイから書き始めたんじゃなくて、最初に書かれたのはマルコであった。私はそれもいいんじゃないかと思っております。一つですね。それからマルコの福音書のもう一つの特徴は短い。このマルコやマタイやあるいはルカやヨハネと比べると他の書簡は結構長いです。詳しいし、いろんなことが書いてあります。ところがマルコは非常に簡潔です。シンプルです。簡潔です。これがもう一つの特徴と思われます。でなんでね、なんでこのマルコがそんなにシンプルなのかな、短いのかなと思いますと、やっぱりね、マルコはいろんな出来事を中心に、そしてすぐにというふうに次々と、ある意味で、時間通りにこう書き綴っておりますけど、その中にはね、講話、長い講話、イエス様の参上の説教とかね、いろんな講話がマタイの福音書だったらね、幸いなるかな、心の貧しいものと書いて律法学者の義を責めたりね、神の国と神の義を求めなさいとか、そういう講話たくさん出てきますけれども、マルコの福音書にはあまりその講話が出てこないんで、むしろ出来事がどんどん進んでいくように書かれています。国民よいぐらいです。で、そして何がたくさん書かれているかと申しますと、奇跡、その出来事っていうのはイエス様がいろんな苦しむものや悩むものややめるものや、そういう人々にですね、いろいろなさった癒しの奇跡、その他今日のところでは嵐、弟子たちに対する嵐の奇跡ですね。その奇跡がきっちり書かれてるわけです。いろいろ調べてみますと、18の奇跡がマルコの福音書に出てきますけれども、講話は例え話ね、種まきの例えとかいう4つの例え話と再臨のメッセージですね。それを除けばあとは、もちろん十字架に関してはね、詳しく書いてありますけど、十字架を除けばね、講話があまり書かれていない。そして出来事、イエス様がなさった出来事、つまり例え奇跡ですね、奇跡、これが18も書かれている。で、今日はこのマルコの福音書のですね、出来事で嵐に遭遇して悩んだ弟子たちの奇跡ですね、が今日のところであります。私も未信者の時代から教会に初めて行くようになって、いつもね、教会ってこんなことを信じてるんだろうか、 教会の連中はこんなことを信じてるのか、こんなバカバカしい、こんなことを信じてるのかと、そういうような生意気なですね、傲慢な態度で教会に行くようになりました。長い間この奇跡は本当だろうか、作り話ではないだろうか、私はそうやってつまずいていました。多くの日本人は、多くの科学やね、そういうことを信じている人々はまずこの聖書の中の奇跡を認めません。奇跡を信じません。こんなことはありえない、ありえない。今日の提言にも書かせていただきました。奇跡とは何かというならば、珍しいことから普通ではありえない出来事です。信じられないな、不思議だな、驚くべきことだな、まず自然法則に合ってないじゃないか、このように多くの人は考えると思います。で、でも今日ですね、この奇跡の問題、嵐に遭遇した弟子たちのこの問題、これが今日の学びたい点であります。現代の科学万能時代に生きている我々もですね、この聖書の中の物語は非常に重要な問題として受け取らなければならないと思います。で、ヨハネの福音書の6章14節ご覧ください。ちょっとここのところにね手を置いていただいて、ヨハネの福音書の6章14節、ヨハネの福音書の6章14節、6章14節、人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。人々はイエスのなさった印を見てと書いてあります。この印とは何であるかと言いますと、5つのパンと2匹の魚から5000人以上の人が腹いっぱい食べて卵が残るぐらいあったという、この奇跡であります。奇跡の中の奇跡です。でヨハネの福音書によると、この奇跡は印と言われてるんですね。印で、マルコの福音書で次々と神様が技を成していかれます、イエス様が技を成していかれますけれども、それは奇跡でした。珍しい出来事、ありえない出来事でした。ヨハネの福音書によればそれを印と言われてるんですね。印、言語ではこの印っていうのは、どういう意味なのかなとちょっと調べてますと、セマイオンという言葉が使ってありました。これ奇跡です。奇跡ですけど別名印、セマイオンですね。で、このセマイオンというのは、辞書で、さらに詳しく調べてみますと、神様が生きて働いておられることの印としての奇跡、神様が生きて働いておられることの印としての奇跡ですから、奇跡こんなありえない、信じられない、我々はそう思います。我々は簡単にそういうふうに考えます。でも聖書ではね、神様が生きて働いておられるその印なんだ、印なんですよね。ですからこのここにも書いてもらいましたように、聖書を深く読むならばそれは印なのです。何か重要な真理を教えるために、 神が与えられた印でした。神はいたずらに奇跡を行われたのではなく、絶対必要な時だけ行われたのです。イエス様の奇跡は、大道芸人が手品を、ね、振る舞うように、面白いな、珍しいなと言って、インチキのね、そういう手品をするのとは違うんですね。たとえそれが、そんなことありえないよ、そんなん嘘だわ、そんなんと言っても、それにはちゃんとした理由、背後にね、背後に隠れた理由があったんですね。印です。私はですからそういうふうな観点から聖書を読むようになりましてからは、もはや奇跡をそのまま 100% 文字通り、この箇所で奇跡出て書いてあるけど、この奇跡がなかったら、イエス様の存在に、イエス様の愛に、イエス様の振る舞いにつまずいてしまう。もし奇跡が行われなかったら、なんや、こんなこと、こんな救い主であるはずがないとして、イエス様を捨てたでありましょう。この奇跡はね、この奇跡は、イエス様がもうやむにやまれぬ、どうしても理由を持って、どうしても印として、何か理由があって、この奇跡を行っておられる。今日の箇所はそういう箇所であります。マルコの福音書、もう一つですね、特徴があります。イエス様はもう徹頭徹尾使える人、徹頭徹尾奉仕する人、もうこんなことは救い主のすることじゃないとか、こんなものは上に立つものすることじゃない、こんなものみんな下のものがすべきだ、もうイエス様のお姿を見る限り、このマルコによる福音書を見る限り、イエス様は、私は神だから、偉い人間だから、そんなひもじものことはお前たちやれ、一切それなかったんです。辛いことでも、理に反することでも、イエス様は弟子たちを差し置いてでも、ね、差し置いてでも、イエス様は人々のためにね、しもべとして、使えるお方として行動を取ってくださったんです。私はこのマルコの福音書をずっと読んでおりまして、あ、本当にそうやな、イエス様は徹頭徹尾使える人だな。で、我々もね、まあ、教会でもね、本当に皆さんよく奉仕をなさるので感謝しております。もし皆さんのね、奉仕がなかったら、教会なんてありえません。僕じゃ何ぼ偉そうに上から高いところから偉そうな説教しても、教会は動きません。教会は働きません。神様は共におられません。みんなでね、それは小さな技でも、こんなことは大したことないと思われることでも、それぞれがイエス様の愛を覚えながらお仕えするときに大きな技があると思うんですね。このマルコの福音書の6章の55節を、まあ、その前に、こんなことも、6章の45、それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に行かれた。で、ここにね、イエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、 ご自分はその間に群衆を解散させて、これ弟子の言うことじゃないですか。これ誠に群衆を解散させるのは弟子の仕事です。ところがね、弟子を引いて船に乗り込ませて、この解散させる、その肉体労働、イエス様自身が勝って出られた。これを見てもね、しもべとして弟子の仕事を勝って出られた。職業に規制はないと言われますけど、これが立派だとかこれが低いとかいうことは一切ないんで、神の前に平等です。ですからここちらっとこう書いてあるところを見てもそのことがわかりますね。そして、55節と56節もそのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスが入って行かれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触ってくださるようにと願った。いいですか、ここに本当に大勢の人々がイエス様のもとにやってきて、触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。ここを読んでもね、イエス様が民を愛し、民の悩み、民の苦しみのためにもろ肌を脱いでおられる、これをまず私は強調したいと思うんですね。で、でもね、この中に55節と56節のところに、55節の方にそのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスがおられると聞いた場所へ、みんながね、病人を連れてきたと書いてあるんです。イエス様のおられるところにくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所に病人が連れてくる。皆さん、ここもですね、私は注目したいと思ってるわけです。我々の人生で、我々のクリスチャン生活で、イエス様が共にいてくださる。どんなに辛いことがあっても、どんなに苦しいことがあっても、どんなに嫌なことがあっても、イエス様さえいてくださったら喜びですね。耐えられますね。どんな辛いことでも耐えることができます。ところがね、今日読んだこの箇所どうでしょうか。7章の47、夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスだけがと書いてありますね。そして陸地におられて、船、イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ水の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりだったと書いてあります。イエス様がいてくださる、ね、イエスのおられるところにみんな、山やる者やみんな連れてきたわけですね。ですからイエス様がいてくださるということは、イエス様が共にいてくださるということは、我々クリスチャンにとって最高の幸せです。ところがね、ところがこの嵐に遭遇した弟子たちはどうでしょうか。イエス様がおられないんですよ。その船にはイエス様が友の方に座っておられないんですよ。そこへ持ってきて大嵐がやってきているわけです。私はここを読んでおりまして、この箇所で弟子たちは イエス様のおられないところで慌てふためいてるわけです。イエス様がおられないところ、いや信者だったら弟子だったらイエスもうイエス様がおられるんだから何も心配する必要もない。これが我々の信仰だと思うんです。私の信仰でもある。どんな辛いことがあってもイエス様がおられるので。ところがこのマルコの福音書を読んでおりますとイエス様がおられない死で分かっていて、そして嵐にあってるのはイエス様がおられない弟子たちの慌てふためく姿ですね。どうでしょうか皆さん、私もそうなんですけど、我々が順風満帆、仕事でも伝道の技でも個人の生活でももう順風満帆万事うまくいってる時、あ、イエス様は共におられるというのは非常に優しいです。万事うまくいってる時、何でもうまくいってる時、若くて元気でピチピチしてる時、まあ、年がやってもうまく万事うまくいってる時、イエス様が共におられるから、イエス様が働いておられるからというのは言うのは優しいです。でも現実にはね、現実にはこの弟子のようにイエス様おられないのに、イエス様おられないのに逆風ですよね。人生の逆嵐がぶっと逆風が吹いてきた時の、これ弟子ですよ、一般の人じゃないですね、弟子ですね。あれほどイエス様に愛されて、イエス様に選ばれて、イエス様の訓導を受けているところの弟子たちが主を見失ってるわけです。なぜ信者が、なぜイエス様を信じている者が、なぜ試みに遭うのか、なぜイエス様はどこに行かれたのか、そういう時ありますよね。うまくいってる時にも言うのは優しいですけど、うまくいかない時に本当にイエス様おられると、それが本物の信仰だと思うんだけど、イエス様はここで、なぜ信者が、なぜイエス様を信じている者が逆風に遭うのか、神様を見失ってしまうというのは信仰を持っていない未信者の世界の出来事というよりも、信者である私たちの経験でもあるということが言えるのではないでしょうか。ですから、イエス様がおられるということが、まあ人生の中でですね、遭遇するとき、その時に本当に信仰が振るわれると申しましょうか、そのことをまず覚えなければならないと思うんですね。それから45節をご覧ください。45節、それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませた。それからすぐに敷いて船に乗り込ませた。敷いて、強制的に敷いて、考えてないのに、行きたくないと思ってんのに敷いて、あんた行きなさいってお尻叩かれた。この敷いてという45節の言葉であります。で、私もこの敷いてっていうところは注意深く読まないといけないと思うんです。皆さんも行きたくないけど行かされる、いやどうしても諸般の事情があってそこへはどうしても行きたくないけど行かねばならなくなった、そういうことがあるんじゃないでしょうか。それは仕事の上でもね、個人の生活でもどういう場合でもね、本当は行きたくないけど生かされる、敷いて、そういう経験があるんじゃないでしょうか。 で、弟子たちはまさに弟子たちを敷いて船に飲み込されられたんです。でこの敷いてという言葉はとても大事な言葉だと思うんですね。私もちょっと言語でちょっと調べてみてですね、敷いて、これはどういう状況なのかな、どういうふうな場合に敷いてっていうことがあるのかなというふうに考えてみました。言語では穴ぐけっていう言葉が使ってありました。穴ぐけで、穴ぐけっていうことは、この敷いてっていう言葉はね、コリント第一の手紙の9章16節、コリント第一の手紙の9章16節9章16節9章16節コリント第一の手紙9章16節というのは、私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら私は話題ない。いいですか。私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならない、どうしてもしなければならないことという、このところに使われた言葉が、この今日ですね、マルコの福音書でも敷いてに使われた穴ぐけという言葉、全く同じ言葉が使ってありました。あ、そうか。パウロはここで、私が福音を述べ伝えても誇りにはならない、何で私はどうしてもしなければ、敷いてしなければならない、してもしなくても福音を述べ伝えるのは、してもしなくてもどうでもいいんじゃなくて、それはもうどうしてもしなければならないことなのだと書いてあるわけです。で私は、私自身のことを本当に、当てはめて、考えていますと、私がサラリーマン生活を送っているときに献身の思いがだんだんだんだんだんだん起こってきました。そしてそうだ、進学校に行こう、伝道者になろうと献身の思いが強められ、確信を持った言葉はこのコリント第一の手紙のこのですね、9章16節でした。この言葉によって私は立ち上がりました。才能もない、何の値打ちもない、何の資格もない、こんな罪深い、こんな弱い、こんなダメな、そんなどうしようもないような、そんな立ち上がって何になると私はそう思ってましたけど、いつもこの私が福音を述べ伝えてもそれは滅ぼにならない、なんだ私はそうせずには折れないからである、穴の聞けた、この呼びかけ、神様のコーリングですね、神様の証明をいただきました。これはちょうどマルコの福音書の弟子たちを敷いて、行きたくない、弟子たちはそう思ったかもしれない、でも彼らそうしたんだよ。イエス様がおっしゃる通りに別講座を取ったわけです。私が献身した時もですね、私は楽な道、立身出世の道ね、その道を選べば、選ぶことは本当にその道の方が簡単だったと思うんですけど、あえて主を信じ、主の御福音を述べ伝えるその道を選ぶように導かれました。でありますから、このそれは私の献身のきっかけになったところでしたけど、皆さんもね、何かの場合に敷いて、やりたくないと思ってるけどやらねばならないというような、そういう神様のおぼし召しがあって、神様が働かれる時があるんじゃないかと思うんですね。で、 この嵐の出来事のこのところではね、そういう点も私は学ばせられることではないかと思うんですね。そしてもう一つこの中にまた注目すべき言葉があります。マルコの福音書の6章の48節、イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎがうねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ水飲みを歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりである。なんと皆さん、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。これ意味深い意味深の言葉ではないでしょうか。夜中の3時ごろ水の海を歩いて近づいて行かれた。イエスは悩んでいる、苦しんでいる、嵐と戦っている弟子たちのそばに近づいて行かれたけれども、イエス様の考えは弟子たちを困らしておいて、そのそばをこっそりね逃げるように通り過ぎるようにとのおつもりであった。なんでイエス様はそんな意地悪なことをなさるんでしょうか。なんでイエス様はそんな細工をしないで、もっとバッと簡単に、私だよ私だよと言われたらよいものを、そうすることを拒んで通り過ぎようとされたんですね。それはイエス様の前にすぐに姿を現すのが弟子たちにとって良いことなのではなくて、こういうふうに隠れたように通り過ぎられるのが実は大事だったんですね。ドラマでも主人公は最後の最後、一番タイミングのいい時に登場するんですね。ドラマの主人公が最初から出てきて最初に答え出したら、そんなドラマになりませんね。もう悪戦苦闘して、もうニッチもサッチもいかんようになって、そこで現れる。そしたら効果があるんですね。効果があるためにそうするんじゃなくて、それが大事な要素です。で、ここでもイエス様は通り過ぎようとのおつもりであったけれども、そして弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い叫び声を上げたと書いてあります。このようなことは旧約聖書の中にも出てきます。ちょっとね、列王上19章、列王上ご覧ください。列王シシルツサムエル、列王上の19章、列王上の19章19章の、そうですね、はい、それでは8節、そこで彼は起きて食べ、そして飲み、こう食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立って、するとその時主が 通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の中に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て、ホラーラの入り口だった。すると、声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。ここでも皆さんどうでしょうか。エリアは、バグの人と出会いたかったんです。ところが、その大きな嵐にも、大風にも、嵐にも、地震にもおられなかった。そうじゃなくて、かすかな細い声があったと書いてあります。やっぱりこのですね、マルコの福音書にありますように、イエス様がそばを通り過ぎられたのは、ちょうど神様がエリアを取り扱いなさったように、静かな神の声があって、落ち着いて慌てふためいてするんじゃなくて、落ち着いて神様とお出会いする。ここに、マルコの福音書を戻ってみますと、彼らは、怯えてしまって、そして、幽霊だ叫び声を上げたと書いてあります。旧約聖書の中で幽霊の存在が出てくるはずがないですね。幽霊、これは当時のユダヤ人の民間信仰で、一般の迷信深い、もう本当の信仰を持ってない人々の中で、なんか怖い経験をすると幽霊が出たとかいうようなことは、ちょうど日本人でも幽霊とか、そういうことを言うのと同じで、この弟子たちもちょうどそのような、多くの人々がそのような経験するような、そういう民間信仰的な恐怖ですね。幽霊だ、ね、あまりにもびっくり仰天して幽霊だこう言ってるわけですね。でも神様は本当はそばを通り過ぎるつもりであったけれども、彼らは怯えてしまって、そしてイエス様は何とされたかというと、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。幽霊感みたいな、そんな迷信深い、そういう民間信仰的なことでなくて、私がここにおるじゃないか。それは彼らが嵐の中でもう本当にね、どうなるかと、思ったその時に、しっかりしなさい、一番大事な時に、一番のピンチの時に、ついにイエス様が表してくださったんです。私は今日ですね、このところを学びながら、人生では、順風満帆の時に信仰告白をするのは簡単です。でも本当は順風満帆で習った時、思わない出来事に遭遇した時、そんな時にね、そんな時こそ信仰が試されるわけであります。で、このマルコの福音書のこの短いこの箇所だけを見ましても、イエス様の取り扱い方が憎いほど細やかに掲示されているんじゃないかと思いますね。今年も暑い夏でありましたけど、倒れそうになるようなこともありましたけど、主に祈って、主に助けられて、今日こうして礼拝が守れることができて感謝です。ではお祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私だ、しっかりするんだと励ましてくださいました。 大きな手術をして苦しんだ兄弟、あるいは今もなお戦いの中にある兄弟姉妹、あるいは私たち人には分からないけれどもいろいろ辛い思いをしている、そういう兄弟姉妹もあります。でもイエス様はその時に手を伸ばしてくださいます。感謝します。しっかりしなさい、私だという、そのような力強いお言葉を与えてください。お願いします。今日も礼拝に集まってまいりまして、お言葉を学ぶことができましたことを感謝します。とうとうイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。